それでは、授業を始めます。ちょっと人数少ないような気がしますが、今日が 前半というか中間試験の、中間試験までの最後の授業ということになります。で、中間試験は、来週の木曜日になりますけども、今日の、授業までということになります。範囲は今日の授業までということになります。で、今日何をやるかと言いますと、DP マッチ、昨日、言いましたように、DP マッチングの話をします。また動的計画法ってこんなもんでしたねという話をして、で、エスターアルゴリズムをちょっとだけ、復習でお話をして、その後、DP マッチング。で、多分今日はですね、そんなに、話す内容が多くありませんので、最後に中間試験の範囲、もう一回ですね、ここら辺の話、どんな、ところを勉強しておけばいいか、という話を、できるかなと思います。で、動的計画法ですけども、ちょっと複雑な、問題、それを解くときに、複数のですね、部分問題に分割して、その分割した部分問題の答えを使って、より大きな問題を解きましょうというときに使いますということです。で、何回も言ってますので、またかよという気がするかもしれませんけども、動的計画法、いろんなところで使われています。アルゴリズムとしてはですね、構文解析の CYK 法とか、最短経路問題のダイクストラ法とか、ナップサックとかですね、そういうところで使えますということです。で、ダイクストラ法の話を、今日、復習を兼ねて、エスターアルゴリズムの話を、もう一回だけ簡単にしますけども、エスターアルゴリズムの、特殊な、例として、ダイクストラ法がありますよという話を、先週しました。で、多分、アルゴリズムとデータ構造という、授業ですね。勉強するのは、エースターアルゴリズムが多いか、ダイクストラ法が多いかというと、多分ダイクストラ法の方が多いと思います。ですけども、昨日ですね、評価式、を中心に考えると、ダイクストラ法っていうのは、エースターアルゴリズムの特殊な形というふうに考えることもできますと思いますね。で、ダイクストラ法、昨日お見せしたのと、多分同じだと思いますので、読みもしませんし、お見せするだけにしておきますけども、ダイクストラ法の特徴というのは、こうでしたということですね。プログラムで書きますと、プログラムっぽいので書きますと、書き方で、説明しますと、こんなになりますということです。多分、皆さんも、授業で、プログラム書いているので、これをお見せする必要はないかなと思いますけども、こんなんでしたと。で、 まあ、あの昨日、お話ししましたように、ダイクストラ法っていうのは、スタートから各、接点までですね、各接点までの、まあ、距離というのを、中心に考えていたんですけども、まあ、実際には、接点からゴールまでの距離も、情報が全くないわけではないですね。ですので、その、まあ、情報、ゴールまでの情報というのを効率的、うまく使ってですね。で、まあ、計算量を少なくしましょうというのが、まあ、エースターアルゴリズムということになります。で、まあ、評価関数がこんなんですよという話を、昨日しました。ね。で、まあ、エースターアルゴリズム、ここに書いてありますように、まあ、ダイクストラ法を少し、工夫した、まあ方法ですよ。ということです。で、どこを工夫したかと言いますと、各ノードからゴールまでの推定距離、これを、この情報を利用しているということです。ただし、最短距離っていうのは、まあ、ダイクストラ法のですね、スタートから各ノードまでの距離を計算するコストって違う意味で使ってしまいますが、計算量と、同じだけですね、使ってしまいますので、前から後ろから同じことやっても、まあ、あまりいい意味がない。いや、意味がないことはないですけども、まあ、あまり、得策ではない。ですから、まあ、推定しましょうということです。で、うまく推定できれば、まあ、エースターアルゴリズムで、まあ、この方法ですね、かなり、計算量を減らして、計算することができますよ、ということです。で、さっきも言いましたように、推定距離、もう、推定できないからゼロでいいや、と、言った場合には、その方法は、ライクストラ法になりますよ、ということです。で、まあ、エースターアルゴリズム、まあ、こういう推定値を使いますというのが、まあ、A アルゴリズムということになります。で、エースターアルゴリズムっては、というときには、この式のですね、この H ハットっていうのが、すべてといつも、この式を満たす、この条件を満たすときに、まあ、エースターアルゴリズムというふうに言います。こういうことです。で、まあ、動作例は、まあ、昨日説明しましたので、まあ、今日は簡単に説明するだけにしておきますけども、まあ、前回ですか、ダイクストラ法で説明した、例を使って、まあ、昨日説明をしました。で、まあ、推定値を、まあ、この赤の、ですね、数字で、まあ、表しておきます。で、まあ、5はちょっと、後で、書き直しますけど、ここでね、書き直しますけども、まあ、こういうふうに決めました、ということです。で、こういった場合にはどうなるかと言いますと、まあ、最初にですね、スタートはもう確定ノードと決めていいので、まあ、そこから、推定値を、ですね、ここの確定ノードから伸びているアークにつながっている各ノードに対して、推定値を計算します。B の場合には、まあ、この式ですね。まあ、ここだけ、最初、ここだけ説明をしますけども、ここの0っていうのは、A の上に書いてあるこの0という意味です。で、この3っていうのは、A から B に伸びる、アークについている、まあ、コストですね。A から B へのコストと、距離とこういうことになります。それが3。で、B っていうのは、B から F までの距離の推定値、ということになります。B から F まで、まあ、皆さん、パッと見てるんですね。B から F まで、 見たときに、B から F まで見たときに、B から F まで見たときに、まあ、2よりも大きいっていうのは、明白だろうと思いますけども、2以上って、2よりも大きいですね。2よりも大きい。こういうのは明白だろうと思いますけども、まあまあ、この場合には一応2と押しておきました、ということです。ですから、0プラス3プラス2ということで、まあ、ここの推定時ですね。B を通って F に行く、まあ、推定値、それが、5というふうに決めます、ということです。それに対して、C を通りますと8、D を通ると、まあ、8ということになります、ということです、ね。で、ダイクストラ法と同じように、まあ、推定値のうちで一番小さいものを、まあ、確定濃度としましょうということです。この場合には、まあ、5ということですね。で、この処理を、まあ、順々に、まあ、同じ処理をですね、ずっと繰り返しますということです。昨日説明しましたので、今日は細かくは説明しませんけども、これと同じようなことをですね、ずっと、まあ、計算していきます。こういうことです。アンダーラインが引いてあるのは、まあ、推定値、計算したですね、推定値のうち一番小さい、まあ、推定値、それをアンダーラインで表しています。それにアンダーラインを引いています。ということです。この場合には、まあ、BC、BC というか ABC ですね。ABC という経路で、7が選ばれて、C が確定濃度となりますよと思います。で、また、推定値を計算します、ね。で、まあ、一番小さい、まあ、推定値を選んで、そこに、その濃度ですね。それをまあ、確定濃度とします。よし。で、順々に行きます。ね、また、推定値を計算して、最小値を選ぶと。ということで、どんどんやっていきますと、最終的に、F までのですね、F が確定濃度になりましたと、ということです。で、最終的に、まあ、F が、F までの距離ですね。11になりまして、どういう経路かと言いますと、D からですね、F に行く、まあ、この経路が選ばれますと。D までの、D までの最短経路はどうかと言いますと、A、D でしたので、結果的に ADF という経路が最短経路で、距離は11ということになりましたと思いますね。まあ、こういうふうに、まあ、Aアルゴリズムで、解くことができますということです。で、この時ですね、最初に、2とかですね、ここのね、赤い文字で、赤い数字で書いてある、この数字ですけども、まあ、どうやって決めたかと言いますと、この濃度についている、まあ、アークのうちですね、一番小さいものを選びましたということですね。まあ、簡単に調べられますので、濃度についているアークで一番小さいものというのは、あまり計算量多くなくて調べられますので、まあ、こういうふうに、まあ、推定値を決める、推定値を決めるというのは、まあ、いいかなと思いますけども、もう少しですね、推定値、いい 値が得られたとしたら、まあ、どうなるかというのを、その後説明しました。最良のエッジということで、正解をですね、実は正解を入れちゃってますけども、もし正解が、あるいは正解に近い値が、これが、エッジがですね、分かっているとしたら、どのくらい計算量を減らせるかというのを、まあ、この例でやってみましたということです。で、どうなるか、まあ、さっきがですね、いくつだっけ、ちょっと戻りますけども、まあ、14ステップ、かかってますけども、まあ、これだと 6ステップになりますよと、こういうことですね。説明の都合で、14が6人で、同じ、考え方でステップ書いてたかどうかっていうのちょっと怪しいんですが、14が6になってますので、だいぶ、計算量といいますかね、減るかなというのは、見ていただければわかるかなと思います。で、どうやったかと言いますと、まあ、普通にと言いますか、やり方は、さっき説明したのと同じですね。ですけども、ここの H の推定値がですね、変わっていますので、まあ、経路が少し変わって、経路と言いますか、計算のしか、進んでいく、ステップが少し変わっていきますよ、ということですね。最初こうなります、ね。もうすでにここに11って書いてあります。正解がある、正解を使っちゃってますので、こういう11になっちゃってますけども、正解だと分かってない、状態で計算していきます。こういうことです。順々に、確定濃度を増やしていくと、こういうことになります。最初、D が、確定濃度になります。で、次はどうかと言いますと、今度は、もうすでにですね、F が、次の確定濃度になってしまいました。こういうことです。確定濃度になってしまいましたので、もうこの F については、計算する必要がないと、こういうことになります。ですので、ここでもう、答えが分かってしまったよと、こういうことになります。まあ、非常に、あっけなく終わってしまいます、ね。この例はちょっと極端な例、答えをそのまま使ってしまいましたので、ちょっとずるい方法だろうと思いますけども、推定値 H がですね、かなり、正解に近い、そういう値が分かっていれば、それを使った方が、使えばかなり計算量が抑えられるということになりますね。で、最短経路問題、ダイクストラ法と、まあ、A アルゴリズムはともかく、まあ、A スターアルゴリズムというのを説明してきましたけども、それぞれどんな特徴があるか、どういう式で表されるかという、式にどういう式で説明できるかというのは、この、スライドでまとめましたということです。どれも、この式で表すことができますよということですね。前半の部分というか、スタートから、各濃度までの、距離と、各濃度から、ゴールまでの、推定値という、それを足したものですよ。それを推定値、この3つの方法を推定値として使いますということです。で、アルゴリズムは、条件はないんですけどね。Aアルゴリズムになりますと、H の、 まあ、条件というのは、まあ、ここに書いてあるように、正解の H 値よりも、まあ、小さく、推定値はいつも小さくな、小さいか等しくなければならないので、H は0よりも大きいか等しくならなければならないということになります。で、まあ、こういうことがありますので、まあ、最初に、見つけたルートが最短ルート、ということが、まあ、保証されています。こういうことです。で、ダイクストラ法はですね、まあ、何回も言ってますように、A スターアルゴリズムですね。A スターアルゴリズムの、まあ、ここには A アルゴリズム、まあ、どっちも同じですね、この場合ね。A アルゴリズム、あるいは A スターアルゴリズムの、これが H アスタリスクの N っていうのが、まあ、いつも0、という時には、まあ、ダイクストラ法とこういうふうに言います。こういうことです。ですから、この推定値の H がない、G だけを使っています。0だからね、ということになります。まあ、これで、まあ、じゃあ、ダイクストラ法と、まあ、A スターアルゴリズム、それの説明を終わりました。で、今日は、DP マッチングのお話をします。で、昨日、このページで、終わったかと思いますけども、まあ、DP マッチングっていうのは、まあ、DP という、名前がついてますように、ダイナミックプログラミング、動的計画法を使ったマッチングですね。称号、アルゴリズムということになります。で、まあ、どんなところで使うかと言いますと、まあ、今から説明しますのは、まあ、例としてですね、簡単そうなので、文字列の称号を使います。を例にして、説明をします。ただし文字列だけではなくてですね、いろんなデータの、まあ、称号というのができます。まあ、記号と、すべて記号に、データをすべて記号だと置き換えてしまえばですね、この DP マッチングで称号することはできます。あるいは数値のままですね、計算することもまあ不可能ではあります。で、今から説明しますのは、2つの文字列がどのくらい似ているかというのを調べますということです。で、まあ、文字列の、比較と言ったときに、文字列の長さがですね、同じで、で、1文字目と、1文字目同士を比較する、2文字目同士を比較する、N 文字、I 文字同士を、I 文字目同士を、まあ、比較すると、こういうふうに、計算するだけでしたら、まあ、簡単ですよね。長さが同じで、という条件がありますので、いくつ違ってますよっていうふうに答えれば、まあ、まあ、まあ、距離といいますか、まあ、それ、まあ、その、文字列同士の、まあ、距離といいますか、それが、まあ、答えになります。こういうことになります。ただし、ですね、文字の長さが違うとどうなるか。何文字目と何文字目を比較すればいいのか、ということがあります。例えば、1文字脱落、どっちかが脱落している、ない場合ですね。例えば、まあ、武田っていうのが書いてありますけども、真ん中の E がなかった。TA、K、DA と、こういう、文字と、TA、K、E、DA と、こういう文字、あるいはもっと極端に、 最初の T がなかったとこういう場合にはどういうふうに消耗したらいいか。1文字目と2文字目同士を2文字目同士を比較するというふうに考えますと、最初の文字が脱落するだけで全部消耗に失敗しちゃうんですね、この場合ね。でも人間が見たときに T が抜けてるだけであとは同じだっていうのはまあ似てると、ある程度似てるということが言えるんじゃないかなと思うんですね。じゃあその感覚をまあ重視して、それで、うまく、まあ、どのくらい似ているかというのを調べてあげましょうとこういうときにこの DT マッチングというのを使います。脱落とかですね、痴漢はもちろんできますけども、脱落挿入というのを考慮して、まあ、照合することができますこういうことです。で、まあ、音声認識にも使えるというふうに書いてありますけども、まあ、音声認識まあ、皆さん音声認識のですね、まあ、研究をされているわけではないと思いますので、ちょっと分かりにくいかもしれませんけども、音声に、ですね、入力された、マイクから入力された、音声を、まあ、この場合、文字列に近い、文字列に近いというんですかね、記号列に直そうとしたとしますよね。ですけど、人によって喋り方とかですね、違ったりマイクの位置とか あるいは雑音があったりとか、まあ、そういうことで、ちゃんと喋っているのに、あるいはちゃんと喋っていなかったため、あまりちゃんと喋っていなかったために、ある記号が、つまりある音声の区間がちゃんと認識できなかったとこういう場合があります。で、ここに書いてありますように、まあ、痴漢で済めばいいんですけども、違う文字で置き換えられたということなら、だけだったら、まあ、楽なんですけども、その記号が得られなかった、脱落してしまった、その区間が脱落してしまったということが あります。というか、しょっちゅうあります。まあ、そういう時にどうすればいいか、さっき言ったように、I 文字目ごとに I 文字目同士で、照合するだけですと1文字、なくなっただけでですね、照合がガタガタガタガタってうまくいかなくなってしまうとこういうことになります。ですので、そういう場合には、この DT マッチングというのを使ってですね、この脱落挿入というのも考慮しながら、まあ、音声認識、まあ、この場合はね、音声認識で使いますということです。まあ、ここに書いてありますように、まあ、HMM というのが書いてありますが、HMM というのはですね、今皆さん2年生ですね、3年になってから、関口先生の授業で、多分ヒューマンマシンインターフェースだったと思いますけども、まあ、1時間くらいですね、勉強するかと思いますけども、その、まあ、HMM っていうのは、まあ、現在、音声認識で、まあ、主流になっている、方法です。で、その HMM にもつながる、そういう、アルゴリズムになります。で、それ以外にもですね、どんなことに使われるか、使われているかと言いますと、まあ、例えば、まあ、DNA ですね。まあ、専門でないのでよく分かって、私自身よく分かってないんですけども、まあ、核酸ですね。4種類ですか。4種類の核酸。アデニン、グアニン、シトシン、チミンですか。A、G、C、T。まあ、この4つからですね、DNA というのはできています。これが、まあ、まあ、一列というか、まあ、並んでいる。この、まあ、DNA のですね、 並び、これを、見て、で、2つの DNA が一致してれば、まあ、全く一致してれば、そのまま、照合すればいいんですけども、まあ、ここに書いてありますように、脱落挿入ですね。これを許して、これも考慮して、まあ、照合すれば、するにはどうしたらいいか、と、こういったときにですね、この DB マッチングというのが使えますよ。ここに、例えば、ここの C が抜けたとかですね、ここの T だけが抜けた、あとは全部合っているといったときに、何文字目どうしようというふうな照合の仕方ですとうまくいきません。脱落症の挿入というのが全然考慮されなくって、見た目似てるんだけども、全然、計算してみたら全然、まあ、類似度といいますかね、それが小さくなってしまったと、こういうことがあります。まあ、それがないように、まあ、人間が見てですね、似ていると思ったものは、まあ、計算した値も、まあ、似ているというふうになってほしい。まあ、そういう場合に、この DP マッチングを使います。こういうことになります。で、DP マッチングですけども、まあ、文字列の照合ということで、説明をします。で、さっき、まあ、照合誤りとしてですね、3つのタイプがありますと、こういう話をしました。で、1つは、置換、ある記号が他の記号に置き換わっているですね。まあ、それは簡単ですよね。例えばこの例ですけども、真ん中っていうか3番目の文字、C と Z が置き換わっていると、こういうことです。で、1文字違いますよ、とこういうふうに、1文字違いますよと言いますか。6文字中ですね、1文字違いますよ、とこういうふうに答えてあげれば、照合ができていると、こういうことになりますけども、例えばこういう場合はどうでしょうか、ということです。で、まあ、A が、リファレンスというか、元ですね。まあ、辞書に入っているものというふうに考えています。それに対して、まあ、生成されている、まあ、比較する文字ですね。それが、まあ、B、C、D とかありましたと、こういうことですけども、B の場合には1文字足りないですね。A は6文字ありますけども、B は5文字になっている。A、B、C がないですね。C がないだけで、あとは D、E、F と、前の方と、後ろの方は合ってるんですけども、ただ、1点、C が抜けてるという場合があります。それは、まあ、脱落というふうに考えます。で、じゃあ、C はどうかと言いますと、C が2つ、C は1つ良かったんですけども、もう1つ出てきたと思いますね。で、置換はどうかと、まあ、置換は、まあ、これと同じだね。まあ、脱落挿入置換という、まあ、そういう、照合誤りのタイプがあります。で、B と C、というのが、まあ、D はともかくですね、B と C とこういう、誤りのタイプが出てきたときに、まあ、どう照合するかというのが少し難しいですね、こういうことになります。で、この難しいですね、というのを解決するために、この DP マッチングというのを、使いますですね。ここでですね、脱落挿入、まあ、皆さん見てですね、これ C が抜けてるね、C が一つ多いね、と。こういうことに。で、すぐわかりますけども、これ、一つだからね。で、短いから、文字列が短いので、すぐわかるんですけども、例えば、二文字違ってる場合ですね、もっと長かった場合、 多分皆さんどう計算していいのか、どことどこを照合すればいいのか分かんない、分かんなくなっちゃうと思います。で、それをまあ、機械的にうまく距離といいますか、それを見つけるとこういうことになります。で、距離という言葉を使いましたけども、まあ、距離っていうのは、まあ、オートマートンのですね、最初の時間、最初の方でやったかと思いますけども、まあ、経路の中でですね、一番近い、二つの、まあ、接点があって、その中で、一番近いところを、まあ、の長さを距離というふうに言いましたよね。ですから、まあ、いろんな照合の仕方が、どこ、何番目の文字と何番目の文字を比較するというふうな、ことをこうや、まあ、相和としてですね、まあ、距離を、まあ、この場合も計算するわけですけども、その最終的な距離が、一番近くなるような距離と言いますかね、経路が一番近くなるような長さを、まあ、距離として求めますと、こういう。で、それをどうするかとこういうのを、まあ、今から説明をします。これからですね、DP マッチングとこういうのを、まあ、まあ、ワンステップずつですね、説明していきます。8分の1とこういうふうに書いてますけども、まあ、8枚のスライドを使って、この武田とですね、中台というのを照合します。武田と中台とこういう、例から、例がある通り、これを作ったのは、まあ、数年前ですけども、まあ、武田とこういうのが、縦に書いてあるんですね。中台というのが、横に書いて、横って言いますね。書いてあります、ね。で、こういう、表を作ります。まあ、別に、武田が横でも、中台が縦でも、どっちでもいいんですけども、まあ、どちらかが決めて、で、こういうふうな、表を作ります。で、ここにか、上に書いてありますように、不一致コスト表とこういうふうに書いてあります。不一致コスト表というのはどういう意味かと言いますと、文字がですね、縦と横の文字、つまり T と N が一致して、T と N というかな、ここの文字とここの文字が一致していれば、0が入ります。ここを見てね、一致していれば0が入りますけど、一致してなければ3が入ります。まあ、そういうふうな、表を作りましたということです。ほとんど3ですけども、ところどころ0が入ってますよね。0が入っているのは、ここに A って書いてあります。両方とも A になってますよ。A ということで、両方とも A になってますので、ここは0とこういうことです。ここも、縦も横も両方とも K ですので、まあ、0が入ってます。こういうことです。まあ、この、不一致コスト表とこういうのを、まあ、最初に作ってですね、で、照合をしていきましょうと、こういうことです。で、実際の照合はですね、どういうふうにしていくかと言いますと、まあ、前の方から、別に後ろの方から照合しようが、前の方から照合しようが、前というか、左の方から照合しようが、右から照合しようが、まあ、同じなんですけども、まあ、普通は、左から、左側の文字から、読んできますので、まあ、左側から照合しましょう、ということですね。左上から右下に処理を進めていきます。こういうことです。で、最初はですね、どういうことをやるかと言いますと、 まあ、1行目と1列目、これですね。これを、この、こういうふうな表を作ってですね、新たにこういうふうな表を作って、それで1行目と1列目を埋めていきます。埋めるにはどうするかと言いますと、このさっき作った不一致コスト表を見ながら進めていきます。あと、これだけではダメで、移動ペナルティというのを考えながら、このマスを埋めていきます。こういうことです。で、最初、ここに3って書いてありますけども、これは、ただ単に不一致コスト表というのの、ここを、コピーしただけです。で、次、ここですけども、どういうことの処理をしたかと言いますと、ここに書いてありますように、ですね、この表をですね、この表が何だったか、何かっていうのをちゃんと説明しませんでしたけども、この表は、各マスっていうのはですね、ここから始まって、ここまでの、経路でですね、一番近い、距離ですか、それを計算しましょうと、こういうことをやっています。なんか、どっかで聞いたような、あるいは、話かなと、なんかと似てるな、というふうに、思ってくれる、かもしれませんけども、まあ、ダイクストラ法にも似てるし、CYK 法にも、CYK 表法の CYK 表法にも似てるかなと思いますけども、まあ、各、マスはですね、ここから始めて、ここまでの、まあ、距離ですね、それを、表しています。こういうことです。で、ここまでの距離というのは何を表しているかと言いますと、縦の方は t の1文字だけ。で、ここは、na ですね。ですから t と na どのくらい似てるかというのをここに書きます。で、ここの一番最初のこの3って書いてあるのは何をやってるかと言いますと、t と n、1文字だけですけども、これが、似ているか、どのくらい似ているかどうか、それをこう表しています。t と n は全然似てませんので、まあ、不一致コスト表から、まあ、3が選ばれます。こういうことです。無限大ではなくって、この場合無限大ではなくって、なんか数字を入れます。この場合には3を入れましたと、こういうことです。3が入りました。で、今度は na と t。で、これを比較しました。一方が2文字。で、もう片方が1文字。これを比較します。で、さっきから t と n を比較したところから比べてですね、2文字、片方が2文字増えた、2文字に増えたんですけども、2文字増やしても一致するものがありませんでした。ということで、ここの、距離よりも、NA と T の比較した時の距離の方が大きくなります。どのくらい大きくしましょうかということなんですけども、2つとも文字がですね、NA に対してですね、どれも T に似てなかったということで、両方とも、似てないということで、3プラス3ということなんですけども、それと同時に、片方は1文字しかないのに、片方は2文字あるということで、それもちょっとおかしいね、ということで、じゃあペナルティということで、1足します。ペナルティを足しますということです。移動のペナルティって書いてありますけども、横にずらす、あるいは縦にずらす。つまり、文字の数が違ってますよと言ったときには、ペナルティとして、まあ、1ずつ増やします。で、斜めに移動するときには、 文字の長さわからないとこういうことになりますので、ペナルティはありませんとこういうことでゼロになってます。まあ、こういうふうな計算の仕方をします。こういうことです。で、ここを埋めるときには3プラスここに書いてありますように、ここの3にですね、移動の、ペナルティ1と、不一致のペナルティ3、これを足しまして、4を足しまして、3に4を足しまして7になります。こういうことです。で、次も、1文字増えたけども、どれも t には似てないので、4が足されます。11。あと、t がこの中にあればいいんですけども、ありませんので、4文字ずつ足されます。こういうことになります。で、1行目はこれで終わりですね。1行目の処理は終わり。1行目は、全部埋めました。ということです。じゃあ、1列目はどうでしょうか。1列目も同じようにですね、計算していきます。横にずらしたら1文字、1足しますけども、同じように縦にずらしても1文字足します。最初は1文字、ここは N ですけども、武田の中に N がありませんので、やっぱり同じですね。縦と同じように、4ずつ足していきます。ということになります。これが、1行目と1列目の処理ということになります。じゃあ2列目どうなるか。2列目はですね、ここの、マスに、移るためには、直前のあのマスは、どこにいなくちゃいけないかと言いますと、さっきはですね、1行目と、1列目は、左横あるいは、一つ上というところだけを調べればよかったんですけども、今度は、3種類の、マスを考慮する必要があります。こういうことです、ね。この、上のマスから来る、方法もありますし、斜めから来る方向も、方法もありますし、横から来ることもできます。ですので、この3つのうち、距離計算してですね、一番小さいものを代表として、ここに書き入れます。こういうことです。ここだけ、ちょっと説明をしますけども、これ矢印3つ書いてありますけども、まず最初に、上から来るということを考えましょうか。で、今7です。で、ここに、ね、縦だけ、1文字ずらすと、こういうことをやりますので、プラス1になります。7プラス1で8になります。で、N と、ここは A と A ということで一致しますので、不一致のペナルティは0とこういうことになります。ですので、この経路ですね、ここのマスを通って、ここに来る、こういう時には、7プラス1ということで8になります。8を覚えておいてね。で、じゃあどうしようかな。今度は横から来るというのを考えましょうか。で、その時もやっぱり同じで、横、今7になってますけども、それプラス、横に1文字だけずらしますので、プラス1になります。で、ここのマス自体は A と A で一致しますので0とこういうことになりますので、7プラス1プラス0とこういうことでやっぱり8になります。で、縦から来るのも横から来るのも、両方とも8になります。こういうことです。それに対して、ここ青く書いてありますけども、斜め上から来るのはどうかと言いますと、今3になっていますけども、3で斜めですので、数を、増やさず減らさず、どちらの数も、 一致したまま、消耗しますので、移動のペナルティはありません。ここにあるように。移動のペナルティはありません。で、ですので、ここゼロ、こういうことになります。で、文字の照合のペナルティ、不一致のペナルティ、ですけども、両方とも A と A ですので、ここはペナルティなしということになります。ですから、ここのですね、斜め上から来るときには、3プラス、移動のペナルティ、斜めから来ますので、0プラス、不一致のペナルティ、一致してますので、0ということですね。で、3プラス0プラス0ということで、3になります。こういうことです。で、縦から来るのも、横から来るのも8だでしたけども、それに対して、斜めから来るときには、3と、こういうことになりますので、8よりも3の方が小さいので、代表して3ですね。これを書きます。まあ、こういうことをですね、全部の、マスに対してやっていきます。こういうことです。ここを書くときには、やっぱり3種類、上から来る方法、斜めから来る方法、横から来る方法、全部、距離を計算します。で、その中で一番小さい経路を見つけて、そこで計算した距離をこのマスに書いていきます。そうすれば、ここまでの、ここまでの、ここまでというのは、NAK と TA、ここの7のところね、ここの距離って何を表しているかと言いますと、NAK と TA と、TA という、文字との、文字列との距離ですね、それを表しているということになります。これを、全部について、調べます。順々に計算していきます。2行目、3行目、順々に計算していきます。で、最終的にこの、表のですね、すべてのマスを埋めることができました。で、埋めたときに、一番、右下、右下を、注目してください。この右下は何を表しているかと言いますと、NAKADAI という文字列と、TAKEDA という文字列を照合した距離になります。そういうことになりますので、この武田と中台という文字、2つの文字列の距離がここで求められたと。こういうことになります。こういうふうに、そうしますと、それぞれですね、ここの、それぞれのマスに対して、このマスの、マスに書いた距離、これはどこを通ってきた距離なのかというのをあらかじめですね、どこかに格納しておけば、それを利用して、どういう、経路で調べていけば、最短距離ですね、この2つの文字列の距離が求められますよというのが分かります。こういうことです。で、最短距離の経路というのはここで赤い矢印で書いたものということになります。ずっと斜めに来ていってですね。で、最後に、横ですかね。中台の方が1文字多いですね。武田は、6文字ですけども、中台の方が、1文字多いので、どうしても、一箇所だけ横に移動するのが出てきます。で、その移動するのが今一番最後でしたということになります。 まあ、こういうふうに、まあ、計算することができます。で、武田と中田との距離は、まあ、10でしたよ、とこういうふうなことが、言えますということです。で、まあ、それぞれの、ここのマスのですね、それぞれの、まあ、計算方法というのは、どうだったかというのを、まあ、復習します。例えば、ここの D というマスを、の、ここの、数字を決めるためには、どうするかと言いますと、3種類の経路があります。こういうことですね。縦から来るもの、斜めから来るもの、横から来るもの、まあ、これを、調べる必要があります。なんでこの3つかと言いますと、もっとありますよね。ここに来る経路というのはもっと考えられるんじゃないかというふうに思うかもしれません。例えばここの下にもマスがあったよ、こういうふうに斜め上に来れるんじゃないのというふうに思うかもしれませんけど、それは文字がですね一つ戻ってしまうということになりますので、それはまあ何て言いますかね、調べる必要はありません。同じように、ここの、D のですね、隣から隣のマスから、B の隣のマスから、斜め下にですね、というのも考える必要はありません。この、3つ、3つの方向だけ、多くてもこの3つの方向だけを調べればいいとこういうことになります。で、移動のペナルティは、まあ、ここに書いたもの、これは勝手に、このペナルティをこの説明のためにですね、決めただけですけども、横にずらすんだったら、まあ、1足しましょうと、縦だったら1足しましょう、斜めだったら文字の数は同じですので文字の数は置換も挿入もここでは起こっていませんので、まあ、移動のペナルティは0にしましょうとこういうことで計算しています。で、不一致のペナルティは、まあ、不一致コスト評価の中にありましたけども、文字が一致している場合にはこの場合ね、この説明で使った場合には、まあ、0にしましょう、文字が不一致の場合には、まあ、3にしましょうとこういうふうなことを前もって決めておいて、まあ、計算をしますとこういうことになります。で、ですね、DP マッチング、私今簡単に説明をしましたが、説明聞いてるだけでは、わかんないかもしれませんので、昨年度って書いてあるけども、これ昨年度使ったものをそのまんま使いましたので、一昨年度ということになりますけども、中間試験に出したものを、もうここで、練習問題として、出します。丸1、丸2、丸3、丸4、丸5というのに何が入るか、こういうのを、自分で計算してですね、マスに埋めていってください。これが練習問題です。できたら、まあ、答え合わせをします。で、ここの部屋は、出席の、管理システムがありませんので、皆さんが、問題を、解いているうちに名前を呼びますので、まあ、その時だけですね、手を挙げて、まあ、答えてください。返事をしてください。 6KF20 番佐藤くん。今日何日だっけ ?12 月の9日か。6KF20 番の佐藤くんいませんか？6KF23 番の関くん。8KF13 の斉藤くん、09F の10番親伊豆くん、09F の19番の河野くん。河野くんいない？いない。09F の34番、ひらきくん。ひらきくんは、他の授業で出てるとかしてな。じゃあ、この後は、10KF ね。1番、あわさくん。2番、石橋さん。3番大竹くん、4番、小田くん、5番勝又くん、6番加藤くん。加藤くんいない？加藤くんいない。7番菊川くん、菊川くん。菊川くんいない？いない。絹川くんいないね。あ、絹川くん、8番絹川くん。はい。9番、桐田くん。10番、くらべくん。10番、くらべくんいない？いない。11番、高坂くん。高坂くんいない。12番、小林くん。12番の小林くん。13番小林くん。14番小林くん。15番坂井くん。15番坂井くんいない。16番佐野くん。17番、沢田くん。17番沢田くんいない。18番清水くん。19番、城内くん。20番、鈴木くん。20番、鈴木いない。21番、高柳くん。22番、ちゃんくん。いない？昨日あった。23番土川くん。23番土川くんいない？ 24 番中島くん。はい？ね？いないね。25番、長谷川くん。いない。26番穂積くん。27番松田くん。28番三浦くん。28番三浦くん。いない。29番水上くん。29番水上くん。30番矢崎くん。31番柳瀬さん。33番渡辺くん。34番渡辺くん。一応確認しますが、6番、6K20 番佐藤くんいないね。9K19 番河野くんいないね。9K の34番平木くんいないね。10KF の加藤くんいないね。 10KF6 番の加藤くんいないね。7番菊川くんいないね。10番の倉部くんいないね。11番高坂くんいないね。12番小林くんいないね。15番酒井くんいないね。17番沢田くんいないね。なんか、結構いないね。20番、鈴木くんいないね。22番、千安くんいないね。23番、土川くんいないね。24番、中島くん。25番、長谷川くん。28番、三浦くん。29番、水上くん。ね。じゃあ、できましたかね。じゃあ、聞いていこうかな。一つずつ答えてください。一番、丸一だけでいいからね。今日、いるのは、13番の、小林くん。一番だけ答えてください。うん、八、そうね。ここには8が入ります。ということです。じゃあ2番。2番、丸2番は、14番小林くん。うん、ここの、2番ね。うん。ここは3になりますね。ここ、2番は3になります。じゃあ3番。3番は、16番の、佐野くん。7。ここは7に入りますとね。7になります。じゃあ4番は、清水くん。ここも7になります。あ、みんな正解ですね。はい。じゃあ、今4番ですね。5番を城内くん。5番も3と、D と D になるので、3と多いことになります。全員、正解と思いますね。どういうふうに考えればよかったかと言いますと、まあ、こうね、上から、いくつか、横から、計算、横から来る場合にはいくつか、斜めから来る場合にはいくつかというふうに計算して、斜めから来た、場合、8が、また、この3つの、経路を考えると、最短になりますので、まあ、8が選ばれます。ということです。で、最短の、経路を、まあ、赤い矢印で表しています。で、上から来るときには、まあ、すでに4ですね。で、1から、まあ、移動コストが1かかります。ということですけども、7が来る場合には、移動コストなくって、で、C と C で、まあ、一致してますので、まあ、コストは、移動も、不一致のコストも、まあ、0ということで、ここ3になります。こういうことです。で、これが、まあ、3が選ばれます。で、今度はどうかと言いますと、これ、どっちから、斜めから来ても横から来ても、どっちも7なんですけども、まあ、斜めから来た場合にはどうかと言いますと、4、 で、まあ、移動のコストがゼロで、D と C がありますので、B と C、5消耗しますので、一致してませんから、まあ、3足して、7ということになります。ここも、同じ、距離といいますか、になります。横に行きますので、1足しますと。で、一致しないので、3足します。3プラス1プラス3ということで、7ということになります。まあ、どっちも7なので、まあ、7ということになりますね。で、ここはどうか。ここは、ここも、なんだね、赤く塗っといた方がよかったね。斜めから来る場合も、上から来る場合も、7になりますと。ということで、ここが7になります。丸5はどうかと言いますと、上から来る場合、横から来る場合、もうすでに7になってますけども、斜めから来る場合には、直前の濃度というか、マスが3ですと。で、D と D ですので、まあ、一致してますので、不一致コストはありません。ということで、まあ、3プラス0プラス0。で、まあ、3になってますけども、この3っていうのは、縦横のですね、直前の、距離よりも小さい。で、距離が、斜め、右下に、右下方向に、まあ、行くときには、まあ、距離がですね、小さくなることはありませんので、7から3よりも小さくなることはありません。7から3よりも小さくなることはありません。ということで、ここの3から、ここの3に行くとこういうのが、まあ、最短の経路で、距離は、まあ、3とこういうことになります。で、こういうふうに、まあ、通行ペナルティ、積算表とか書いてありますけども、まあ、こういうふうなのを書きますと、全部マスが埋まりましたと。で、埋まったときに、一番右下、右下のマスに書いてあるのが、この ABCD と ACCD という文字列の、まあ、距離ということになります。まあ、説明のために、短い文字列同士を、比べてますけども、もっと長い場合ももちろんできます。で、長い場合にはですね、まあ、この場合にはですね、どことどこが違ってるよとかですね、簡単にわかる、と思いますけども、長い場合には、あるいは、脱落挿入が起こってる場合に、複数起こってる場合には、どことどこを照合したらいいのかっていうのはですね、すぐにはわからない場合がありますけども、それも、この DP マッチングというのを使いますと、順々にですね、部分問題ですね、部分的な問題を答えていくことによって、最終的な大きな、この場合には、長い文字列の、まあ、距離と、長い文字列同士の、まあ、距離を計算することができます。こういうことです。で、DP マッチングの、まあ、応用、どういうところで使われているか、どういうところで、まあ、そのまま使うというのももちろんありますけども、どういう技術のもとになっているかというのを、まあ、お話をしますですね。DP マッチング、ここで、まあ、皆さん今計算しながらですね、こんなとこ計算しなくってもいいんじゃないのというのがあったかと思いますけども、ここを計算してももう使われないよな、というのを思ったかもしれませんけども。まあそういう、 皆さんがそういうふうに思った情報といいますかね、そういう知識を、まあ、利用して、計算量を削減するという方法もあります。そういうのですね、ビームサーチとかというのがあります。で、ビームサーチに、まあ、関連してですね、さっき、説明した、まあ、エースターアルゴリズムを、まあ、ちょっと形が違うので、DP マッチングとエースターアルゴ、まあ、まあ、そうですね、まあ、エースターアルゴリズム、後ろから、推定値も計算して、エースターアルゴリズムというのを、計算しながらの DP マッチングをするという方法ももちろんできます。で、この DP マッチングを説明するときに、最初にですね、HMM とかですね、まあ、その前にビタビアルゴリズムというふうな、言葉を出しましたけども、まあ、音声認識、今のですね、音声認識で、まさに今、使われている、まあ、そういう、技術も、この DP マッチングを、元にしていますということです。で、まあ、前半の授業は、まあ、これで、終わりということになりますけども、あ、2月、あ、これ、直してないな。日にちも、直してないですけど、12日ね。重要なところで、元は直したんですけど、ファイルが更新されてなかったみたいで、ダメですね。12日だよね。12日だって?あ、15日だ、ごめん。15日。15日。12月の15日に中間試験をやります。ね、で、範囲は、まあ、今日の授業のところまでということになります。まあ、さっきと言いますか、昨日だったか、お話ししましたけども、ここに書いてある項目について、お話をしていると思いますので、それについて、試験をします。で、スタックとかですね、文脈自由文法とかっていうのは、オートマトンと言語の範囲でもありましたけども、もしかしたら、このスタックとかですね、文脈自由文法というのを、問題に出すかもしれません。で、構文解析というのも、まあまあ、文脈自由文法に関連して、出すかもしれません。CYK 法というのは結構時間かけてですね、説明しますので、出すと思います。トップダウンチャート法、まあ、これも、この間言いましたけども、カッコがついているのは何でかと言いますと、トップダウンチャート法でですね、この構文解析しなさいと、この文の構文解析をしなさいということは言いませんけども、この CYK 法と比べてどういう特徴がありますかとかですね、まあ、そういうことは聞くかもしれません。あと、ダイクストラ法、これも、説明しましたし、説明しました。で、A スターアルゴリズムも説明しました。で、ダイクストラ法と A スターアルゴリズムは、まあ、関連した、技術というか、アルゴリズムですので、ダイクストラ法とエースターアルゴリズムの、違い、あるいは類似点ですね。それが答えられるように、それも答えられるようにしておいてください。あと、DP マッチングについてですけども、さっきやってもらった練習問題のような形で出題するかもしれませんし、違う出題方法、あるいはじゃなくて、例えば、DP マッチングの特徴ですね、それについて説明してくださいというふうな、まあ、文章を書かせる問題も出すかもしれませんけども、まあ、いずれにしても、まあ、DP マッチング、範囲に入ってますので、勉強ですね。まあ、復習をしておいてください。 で、どういうふうな問題が出るかというのは、ウェブとかにですね、事業資料と一緒に、過去の試験問題を、回答付きで、出してますので、掲載してますので、それを参考にしてください。それでは、今日の授業はこれで終わりますけども、何か質問あります？中間試験は来週の木曜日、B1 の、B1 やって、B2 の11でやります。いつも通り、木曜の人間ですので、B2 の11でやります。質問がなければこれで終わります。